それでは今日も聖書を開いていきたいと思いますけれど、今日はローマ人への手紙の5章の10節の御言葉になります。開けられましたら私がお読みしたいと思います。もし私たちが敵であった時でさえ巫女の死によって神との和解を受けたとすれば、和解を受けている今はなおさら彼の命によって救われるであろう。アメン。今日はこのところから、あなたは私の親友ですというテーマで共に御言葉を分かち合っていきたい、そのように願っております。今日のこの聖書の箇所をですね、他の訳でこのように訳されている聖書があります。まだ私たちが神の敵であった時、神の御子が死んでくださったことによって、神は私たちとの友情を回復させてくださいました。ですからその命によって私たちは確かに永遠の裁きから救われるのですとあります。この本文を見ても分かるように、神様は私たちの友になりたいと願っておられるお方であります。私たちが神様というふうに想像するときに、それは創造主であり救い主であり、あるときには裁き主という、それは本当に偉大で大きくて、もう私たちの手に届かないようなお方のイメージがあると思うんですけれど、でもそのような偉大で素晴らしい神様が私たちに対して友と呼んでくださっているということを心から感謝したいと思います。そしてその友というのは単なる知り合いとか友達という意味ではなくて、神様は私たちに対して親友のように見ておられるということですよ。私たちが神様をどのように見ているかということが問題ではなくて、神様は私たちを親友のように見ておられるということです。聖書の中で見ると、最も神様との関係が健全であった時、それはエデンのその中にあったアダムとエバと神様の関係の中に見ることができるんですよね。アダムとエバと神様というのは、愛し愛され、信頼し信頼され、導かれている、そのような状態であったんですけれど、でもその関係を崩してしまったもの、それがすなわちサタンがもたらした罪によって、人間は神様との正しい関係を持つことができなくなってしまったんですよね。その親しい交わりという関係から、アダムとエバが罪を犯した時真っ先に行ったこと、それは神様から隠れるという行為ですよ。私たちが神様の前に罪を犯す時、過ちを犯す時、私たちは神様を遠ざけてしまうということが少なくないんですよね。でも罪を犯している時であればあるほど、私たちは神様の前に進み出ていかなければならないんですよ。そして私たちは心を砕いて正直に神様の前に自分自身の罪を告白して許される必要があるということです。私たちは罪を犯したから神様を遠ざけていく、もしそうであるならば私たちは罪を犯さない日はないんですよ。どんなに教会に来ていても、どんなに祈っていても、どんなに信仰深そうに見えていたとしても、私たちは罪を犯さないという日はないんです。でも神様は神に近づいていく者に対して、決してその魂を遠ざけられることはない、そのようなお方ですから、心から感謝します。神様は私たちが神様の前に本当にひざまずいて自分自身の罪を悔い改め告白するときに、私たちを救い出してくださるお方であることを心から感謝したいと思うんですよね。旧約の人たちは神様というお方を非常に恐ろしい方として考えていました。神の顔を見る者は死ぬというふうにも言われていたんですよね。旧約聖書の中で神様の友と呼ばれる人たちはほんの一握りの人でしかなかったんですよ。それ以外の人たちは、神様は恐ろしいお方、怖いお方、そのようなイメージを持っていました。でもそのイメージを一変させたのがイエス様ですよね。イエス様が 私たちの罪の身代わりとなって十字架にかかられた時に神殿の幕が上から下に真っ二つに裂けたと聖書は書かれています。その布を人間の力で裂くということは絶対にできない、ありえない、そのようなことでありました。まして聖書はこの神殿の幕が上から下に真っ二つに裂けたと言われていますよ。人間が幕によじ登ってそれを裂くということはありえない、決してできない状態でありました。言い換えるならばこれは神様がされたことですよ。神様がその幕屋を上から下まで真っ二つに裂かれたのは私たちと神様との関係の中に何ら隔たりとなるものはないということです。今私たちは神様との関係の中で隔たりのあるものは何もないということです。今までは罪が妨げていたかもしれない、私たちの不信仰が妨げていたかもしれない、またそのように考えているのかもしれないけれど、聖書がはっきりと語っていること、それはイエス様の十字架の死によってもはや神様との関係の中で妨げられるものは一切ないということです。そしてそのことを神様が願っておられるということですよ。私たちが全ての障害物を取り除いてくださいと祈る前から神様が全てのものを取り除いてくださって、もはや隔たるものは何もないと宣言してくださっていることを心から感謝したいと思うんですけれど、いかがでしょうか。私たちが望みさえするならば神様との親しい関係をいつでも自由に持つことができる、そのような時代に今私たちは生きているんですよね。イエス様はもはやオープンですよ。私はあなたを親友と思っていますよって。でも大事なことは人間関係でもそうですけれど、一方的に私はあなたのことを親友と思っていますよというだけでは成り立っていかないんですよね。親友というのは相手もそう思ってくれ、また自分もそう思うときにその関係が成り立っていくんですよ。自分は友達だと思っていたのに、え、そうなの?って言われたら非常にショックですよね。でもそういうことってありますよね。イエス様がこのように語っています。ヨハネによる福音書の15章の15節の中で、私はもうあなた方をしもべとは呼ばない、しもべは主人のしていることを知らないからである、私はあなた方を友と呼んだ、私の父から聞いたことを皆あなた方に知らせたからであると語られています。この箇所で使われている友という言葉はですね、ちょっとした知り合いとかという意味ではなくて、親しく信頼できる関係を意味している時に使われる言葉であります。特に一国の王様と特別な関係を持っている、そのような関係の時に使われる言葉だと言われているんですよね。王様がその人を信頼し、またいろいろな戦略や計画やそういうものをその人には話しすることができる、そのような信頼関係の中で使われる言葉をイエス様はこの時使われたんですよ。一般の人が王様に対して気軽に話しかけるということは普通できないですよね。でもそのことを特別に許されている人、それをイエス様は友として呼ばれたんですよね。イエス様は私たちをそのように見ておられるんです。私たちがどうということではなくて、神様は私たちのことを信用しておられるんです。私たちが今どのような状態であるかということが問題ではなくて、神様は私たちを信頼しておられるんです。そしてイエス様が言われたように、私は父のことをあなた方に全て話をしたと言ったように、もはや隠し事は何もない、そのような状態としてイエス様は私たちのことを見ておられる、友として迎えておられる、そのようなお方であることを心から感謝したいと思います。ですからイエス様は、あなた方はもはやしもべとは呼ばない、あなた方は友だと語ってくださったんですよね。私たちがどのように考えて 感じようとも、神様は私たちをご自分の親友として見ておられる、そのようなお方ですから、神様は私たちのすべてのことに対して非常に関心を持っておられます。そして私たちのすべてを知りたいと願っておられるし、またすべてを知り尽くしておられるお方であります。人間関係でもそうだと思うんですけれど、その関係の深さによって知っていること、また知っている内容、そのようなことがですね、全く違うと思います。ある時には全くの他人に話せることもあれば、会社の同僚には話せることもある、また家族に話せることもあれば友達に話せることもあるし、親友にしか話せないというようなこともあるでしょう。そのように私たちは関係の深さによって話す内容をうまく使い分けているんです。誰彼なしに自分の全てを開け放つということはなかなか難しいことですし、またそのことが良いことでもないと思います。私たちはその関係の深さによって話せる内容が限られてくると思います。それと同じように、私たちがどうであれ神様にとって私たちは親友ですから、そして私たちにとっても神様は親友でありたいと願っておられるので、神様はご自分のことをもっと深く知ってほしいと願っておられるんですよね。神様は私たちを親友だと思っているから、先ほどの御言葉にあったように、私の父から聞いたことを皆あなた方に知らせたのであると語られました。言い換えるならば、神様は私たちに対してもはや何の隠し立てもすることなく全てを明らかにしておられるということですよ。だから誰もが神様を求めるならば神様と出会うことができる、そのような時代に今私たちは生きているんですよね。神様を知りたいと願うならば神様を知ることができる、そのような時代に今私たちは生きているんですよ。そして私たちが神様を知れば知るほど神様をさらに深く愛するようになるんです。なぜならば、神様を知れば知るほどどれだけ神様が私たちを恵んでくださっていたか、祝福を与えてくださっていたか、神様が守ってくださっていたかということを私たちは知るからです。私たちが今日という日を迎えるまでにどれくらい神様の守りがあったか私たちにはわからない。私たちが今日という日を迎えるにあたって神様がどれくらい私たちを祝福し守って導いてくださったか私たちにはわからないんですよ。当然のように今日を迎えたかもしれない、当然のようにこの日を迎えたかもしれないけれど、神様から見るならば私たちのことを一瞬たりとも目を離すことなく、その時その時導いてこられた、そのようなお方ですから心から感謝します。ある時には事故に遭いそうになった時に守られたという経験がないでしょうか。ある時には仕事をしている時にミスをしそうになった時に守られたということがあるかもしれない。でもそれがラッキーだったとか、ああ今日はついてたなとか、そういうことで済まされてしまっていて、実はそこに神様が働いておられたということがわからないことがあります。でもただ一つ言えることは、神様が私たちの人生の中で働いておられない時は一瞬たりともないということですよ。そのような神様が共におられるということを心から感謝したいと思います。神様を愛するということは、愛さなければならないということではなくて、愛したいと願うものでありたいと思います。それを望むならば、私たちは神様を知らなければならない。私たちは神様がわからないのに神様を愛するということは難しいですよ。でも私たちが神様を本当の意味で知っていくときに、神様にお仕えしたい、神様を愛したい、そのように願うようになるんですよね。エレミヤ書の9章の24節の中ではこのような御言葉があります。もし誇りたいのであれば、私を知り私を理解していることを誇るべきである、これこそ私の喜ぶことであるとあります。私たちは神様を知っているということを 誇りに思わなければならないと思いますよ。それは神様が喜ばれることだと聖書は教えています。ある人は自分が神様を知っているということをまだイエス様を信じていない人に対して誇る人がいます。私は救われているね、あなたまだ信じてないの、救われてないね、私救われてるよ、天国や、ね、イエス様を信じていない人に対して自分が救われている、神様を知っているということを誇るという意味ではないんです。ここで言われている聖書の御言葉は、私たちが神様を信じるようにさせていただいたことを神様に感謝するものでありたいという意味ですよ。私たちが神様に祈れることを、賛美できることを、礼拝できることを心から感謝して誇りに思わなければならないということです。私たちが賛美できることを当たり前だと思ってはならないんです。神様に祈れるということを当たり前だと思ってはならないんです。それは神様を知っているものだけの特権ですよ。それを神様に感謝するものでありたいと思います。そのようなものに対して神様の恵みが豊かに注がれていくことを心から感謝したいと思います。私たちが神様を理解し尽くすことはできないんですけれど、でも今よりもさらに神様を深く知りたい、また神様との関係を深いものにしたいと願うならば、神様と一緒に時間を過ごすということが非常に大切なことだと思います。ある本の中でだったと思いますけれど、このように書かれていました。その人を本当に知りたければ20日間その人と生活を共にしなさい、そうすればその人がどのような人かが分かるというふうに書かれていました。人は見せかけでいくらでも作ろうことができます。でも生活を共にすればその人がどのような本質を持っているかということはより深く知ることができるんじゃないかなと思いますね。まさに結婚をすると、ああこの人こういう人だったんだといいふうに思える時もあるし、ああこの人こういう人だったんだと言って残念に思うこともあるかもしれない。私は分からない。でもいずれにしても一緒に時間を過ごせば過ごすほどですね、その人の性格、考え方、生活習慣、いろいろなものが理解することができるようになると思います。それと同じように、私たちも神様と一緒に時を過ごせば過ごすほど神様のことがよく分かるようになってきます。そして似た者夫婦という言葉があるようにですね、夫婦は非常によく似てくると言われていますね。それは時間を多く共有しているからだと言われています。また多くの会話をしている夫婦であればあるほど似ていると言われているんですよね。私たちが神様と一緒に時間を過ごすというふうに聞くと、すぐに神様と2人だけの時間を持たなければならない、性別した時間を持たなければならないと考えがちですけれど、私たちが神様と一緒に時を過ごすということは、すなわち私たちの意識を神様に向けるということの意味ですよ。もし私たちが仕事をしている時であっても、私たちの意識を神様に向ける時、それは神様と一緒に時間を過ごしている時です。私たちが学校に行っている時でも、私たちの意識を神様に向ける時、それは神様と一緒に時を過ごしていることに他ならないんですよね。例えば罪を犯してはいけないということは、私たちの知識はよく知っています。クリスチャンである限り罪を犯してはならないということはよく知っているんですけれど、知識が私たちの行いを変えないということは、私たちが誰よりもよく知っているんじゃないかなと思いますよ。罪を犯してはならないということを分かっているから罪を犯さないという人がいるでしょうか。あのパウロでさえも、私は自分のしたいと思うことができない、そして自分がしてはならないと思うことをしてしまう、私はなんという惨めな人間かとパウロは言いました。自分がしようとしていることができない、それが人間の本質ですよ。でも私たちが神様に意識を向けるとき、そのとき私たちは神様を 感じている時ですよ。すなわち私たちが神様を感じている時、それは私たちにとって大きな自分自身を自制する力になります。いくら知恵や知識や御言葉を知っているからといって、それが私たちの力になるのではないんです。実際的にその御言葉を通してイエス様が共にいてくださらなかったら、この御言葉に力はないんですよ。私たちはイエス様を感じるとき、イエス様がもし目に見えて隣にいるということは見えたならば、誰がその目の前で罪を犯すことができるでしょうか。そんな勇気のあるクリスチャンがいるならば、私は見てみたい、そのように思いますよ。でも私たちは実際にイエス様は目に見えないけれど共におられるというこの事実を私たちは信じなければならないと思います。そしてそのことに対して意識を向けるときに、自分自身を自制する、そのような力を得るのではないかなと思いますね。私たちが認めようと認めなかろうと、神様は今聖霊様として私たちのうちにおられる、そのようなお方であります。もしそのことを信じるならば、私たちの手が罪を犯すとき、それは主の手を汚していることになるということを忘れてはならないと思いますね。私たちの目が罪を犯すとき、主もそのことを見ておられるということを忘れてはならないと思います。私たちが心で罪を犯すとき、主の心も傷んでいるということを忘れてはならないと思います。そのことを知るときに、私たちは罪から離れたいと心から思うんじゃないかなと思いますよ。17世紀に生きた有名な人ですけれど、ブラザー・ローレンスという人がいるんですけれど、この人は調理人でした。彼の仕事は食事の準備をしたり、また皿洗いをする、そのような仕事をしていた人であったんですけれど、彼の仕事は毎日毎日同じ仕事で、平凡で取るに足らない、そのような仕事であったんですけれど、彼はその時間でさえも賛美と神様と交わる時間に変えることができるといった、そのような人ですよ。彼がその中で語った言葉があります。それは、神様との友情を深める秘訣は、私たちの働きそのものを変えるのではなくて、その働きに対する私たちの態度を変えることだと、このように言いました。自分がお茶碗を洗っているから、料理を作っているから、霊的な仕事をしていないということではないということですよ。その仕事を変えなければならないということではなくて、その仕事に対してどのような態度でその仕事をしていくかということが大事なことなんだと教えているんです。どのような仕事をしていようと、どのような学びをしていようと、どのような生活をしていようと、私たちがそのことに対して神様と共に、また神を思いながら働いていくならば、それは霊的な神の働きであるということを知らなければならないと思います。何か自分がお皿を洗っていて虚しいなと感じることがあるでしょうか。家事をしているとき、学校に行っているとき、仕事をしているとき、何か神様から遠く離れているように感じることがあるでしょうか。もしそのように思うならば、それはその仕事が、その働きが問題なのではなくて、私たちの心の問題ですよ。私たちが神様に対してどのような思いで生活をしているのかということが問われているんですよね。ですからパウロはこのように言いました。食べるのも主のために食べる、食べないものも主のために食べない、そして神様に感謝すると言いました。そして彼は生きるのも主のため、死ぬのも主のためだと言っているんですよね。食べるにしてもそれは主のために食べて、食べないにしてもそれは主のために食べない、生きるにしても主のために生き、死ぬにしても主のために死ぬ、パウロはそのように言っているんですよね。イエス様はこのように言われました。人がその友のために自分の命を捨てる、これよりも大きな愛はないと言われました。パウロはなぜ生きるのも主のため、死ぬのも主のためだということができたんでしょうか。なぜ彼はイエス様のために自分の命を差し出すことができたんでしょうか。その理由はただ一つです。 パウロにとってイエス様が最も大切な方だったからですよ。友のために命を捨てる、これに勝る愛はないと聖書は教えています。パウロにとってイエス様は最も親しい友だったんですよ。だからパウロは自分の命を捨てることができたんです。この世にある最上級の愛を彼は持っていたんですよ。誰に対して？神様に対してですよ。私たちはどうでしょうか？イエス様を自分の親友としてお迎えすることができるでしょうか？最後になりますけれど、私たちはいつもイエス様を思っていなさいと聞いても、具体的にどのように思ったらいいかわからないという人が少なくないんですよね。ある人は、まあ、私もそうでしたけれど、祈ろうと思ったらですね、座った瞬間に違うことばっかり出てくるんですよ。皆さんそんな経験ないですか？もう座った途端に霊的にふわーっとこう深みに入っていけるという、そんな素晴らしい人がいたらもういいと思いますね。たまにそういう時もありますよ。パッと座ったらですね、もう本当に深い臨座の中にわーっと導かれていくということもあります。でも多くの場合、座って5分10分経ったらですね、あ、洗濯まだしてなかったなとか、今日の晩ご飯何しようかなとか、なんか普段考えてもいないようなことが急にいっぱい出てきてですね、あ、自分何考えてたんだなと思うようなことも少なくないですよ。イエス様のことをいつも思い巡らしているということが非常に難しいと考えることがあるんですけれど、またそういう巡らすことが苦手だと思っている人も少なくないんですけれど、でも実は私たちは思い巡らすということができるように作られているんです。ある人は、自分はイエス様のことをいつも考えていることができない、難しい、苦手だと言った人がいます。でもその人は、自分はイエス様のことをいつも考えることができないということをいつも悩んでいました。すなわちそのことをいつも思い巡らしていました。私たちはそのことを思い煩うと言います。でも他の言い方で言えば、思い巡らすとも言いますね。私もそうなんですけれど、もし旅行の日にちが決まったら、それに近づけば近づくほどですね、旅行に行ったら、これもしたいな、あれもしたいな、ここに行きたい、あそこに行きたい、まず本を買ってですね、いろんなスポットをですね、こう探してスケジュールを組んで、大好きなんですよね。そして日にちが近づいてくれば来るほど、もうその旅行のことで頭がいっぱいになって、もう嬉しくって楽しくって、もう前の晩には寝られないというような、そんな子供みたいな人もいないですかね。でも人間って楽しい時ってそうじゃないかなと思いますよ。イエス様との関係、イエス様との交わりが楽しくって嬉しくって、もうそれに心がもういってしまうんですよ。人間ってそういうふうに作られているんですよ。神を思うように人は作られているんです。私たちは神様を思い巡らせるものでありたい。そしてそれは神様の語られた言葉を思い巡らすということです。これは単に神様の御言葉を覚えるということではなくて、自分の中にある、自分の中に積み上げられてきている、蓄えられてきている、その御言葉を思い巡らしていくということは非常に重要なことです。ヨブはこのように言いました。私は神の口から出る言葉を毎日の糧よりも大切にしたと言いました。ヨブは自分がご飯を食べるよりも神様の御言葉を大切にしたい人です。私たちはどうでしょう？ダビデもまたこのように言っています。私はあなたの掟をどんなに愛していることでしょう。私は一日中それを思い巡らしていますと言っていますよ。そして御言葉はいつも私の心の中にあります。それは私の頭から離れないのですとダビデは言いました。自分の頭から神様の御言葉が離れないんですって。いつも神様の御言葉があるんですって。御言葉が来るときに自分自身を自制する力になります。 またある時には人を愛せない時があります。でも互いに愛し合いなさいという言葉が来ますよね。ある時私は絶対に許しませんよ神様と言ったことがあります。でもイエス様がその時私に語られたんですよね。あなたが許さないというならば私もあなたを許さないと言われました。私はその言葉を聞いた時に神様に両手を挙げて神様ごめんなさいと言いました。神様許してくださいと言いました。私がどれくらい神様に許されてきたかわからないのに人を許さないと言っている自分を本当に申し訳なく思いました。神様に許してもらわなかったら今の自分はないのに、それなのに人を許せないと思ってしまう、そんな自分を神様の前に悔い改めました。神様の言葉には力があります。私たちは神様の言葉を慕い求めていくものでありたいと思います。神様はもはや私たちに対して何の隠し立てもしないお方ですよ。私たちが求めさえするならば答えてくださるお方です。私たちが神様を探し求めたならば出会ってくださるお方です。いや私は出会ったことがない、私は神様から答えをもらったことがない、神様の声を聞いたことがない、そうじゃない、それはあなたが求めていないからです。あなたが本気で探していないからです。あなたが本当に祈っていないからですよ。神は求めるものに出会ってくださるお方なんですよ。これは約束であります。絶対的に変わらない神の約束ですから心から感謝します。本気になって神様を求めたならば神は本気で答えてくださいますよ。神は今も生きて働いておられるお方です。どんなに親しい友達がいてもそれに勝るお方、それがイエス様ですよ。どんなに心許せる友があったとしてもそれに勝るお方、それがイエス様です。どんなに素晴らしいご主人やどんなに素晴らしい妻がいたとしてもそれよりも勝るお方、それがイエス様ですよ。私たちはそのお方を友と呼ぶことができるんです。イエス様、あなたは私の友達です、私の親友です、あなたも私の親友ですよねって、そのように語ることができる、そのような関係を今私たちは神様と築けることを心から感謝します。神様は待っておられますよ。私たちが本当に心傾けて神様を求めることを神様は待っておられます。神様両手広げて早く来なさいよって神様待っておられる、そのような方であることを心から感謝します。一言お祈りします。イエス様、ありがとうございます。神様、あなたが私たちの友となってくださって、私たちの最もそばにいて最も私たちを理解し導いてくださるお方であることを心から感謝します。主よ、私たちはいつもあなたを思い、あなたを考え、あなたと共に歩むことのできるそのようなものとして、主よ、私たちを作り変えてくださいますように心からお願いいたします。あらゆる生活の中で神様を褒めたたえ賛美し、神様に栄光を返するそのような器として、主よ、どうか私たちを用いてくださいますように心からお願いいたします。求めるならば神様は出会ってくださるお方であることを感謝します。祈ったならばその祈りを聞いてくださることを心から感謝します。神様、あなたの約束は決してたがえることはないことを心から感謝して、愛する主イエスキリストの御名によって御前にお祈りをお捧げいたします。アーメン。